はい、ハレルヤ。この朝も素晴らしい聖霊様のご臨在の中で、私たちの天のお父様を礼拝できますことを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
はい、おはようございます。
まあ、先週の火曜日3日の日、一人の若者が私と話したいとこの教会に来ました。彼は自分の人生において今まで多くの人を傷つけ迷惑をかけた。これからの人生は人のために人に命を与えるような生き方をしたいと、まあ、このように話しました。彼はこれからの人生を真面目に考えていましたが、まあ、気を張り詰めて少し疲れているように思いました。それで私は彼の話を聞き、あなたは今疲れていますね、まずその頑張りと疲れを下ろしましょうと、イエス様の招きを語り福音を伝えました。まあ、彼は仕事の都合で日曜日には礼拝に来れないのですが、これから月に一度程度私と会う約束をしました。江崎健太さん28歳、この若者がイエス様にお会いし受け入れ、イエス様と共に歩むようにですね、どうぞお祈りください。皆さんのお証を心から感謝いたします。今この教会で兄弟姉妹を通して関わりというのが与えられています。家族に、また隣の人に、お友達に関わっていく、その関わりの中からイエス様のもとに導かれるというですね、その関わりがこの教会であります。どうぞあなたと関わっている人がイエス様を信じて救われるようにですね、お祈りください。まあ、司会者のお話ですが、問題があることが、人生に問題があることは問題ではありません。誰でも問題はあります。なぜなら、問題は神様から来るからです。問題があることが問題ではなく、問題を解決する人を知らないことが問題なのです。ね、ですから、問題が解決する人を知っていれば、問題があることは何の問題でもありません。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいます。神の御言葉を語ります。ではご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書4章を開いてください。今日は代表して、稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。はじめにルカ4章の14節と15節を読んでください。
イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周り一帯にくまなく広まった。イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められた。
はい、聖書を開くのが慣れない人はこの箇所だけ開いておいてください。ルカによる福音書公開説教10回目、今日は4章の14節からです。ユダヤのベツレヘムでお生まれになり、ガリラヤのナザレで育ったイエス様はおよそ30歳になって、ヨルダン川でバプテスマのヨハネにより洗礼バプテスマを受けられると、聖霊が鳩のような形をしてご自分の上に下られるのをご覧になりました。この時からイエス様の神の御国の宣教交渉外がスタートしましたが、聖霊はまずイエス様を荒野に導かれ、イエス様はそこで40日間の断食をされた後、悪魔の誘惑に遭われました。そのことは同じ4章の1から13節に記されており、前回語ったところです。悪魔はイエス様に、あなたが神の子ならと、神の子であることを証明しなさいと3度迫りましたが、イエス様はそれが父なる神様の御心ではないと知り、きっぱりと御言葉を持って悪魔を退けられました。私たち人間の堕落は、最初の人とその妻アダムとエヴァがエデンの園で悪魔の誘惑に負けたことが全ての原因です。しかしイエス様は同じ悪魔の誘惑に3度勝利され、人類の救い、罪からの贖い、悪魔の支配からの解放の働きをスタートされました。兄弟姉妹、悪魔の目的は一つ、神に作られた人間を神様の愛、イエス・キリストの救いから遠ざけ、偶像を拝ませ、 人間を永遠の滅びに陥れることです。悪魔は今も、ね、存在し働いています。13節、誘惑の手を尽くした後で悪魔はしばらくの間イエスから離れたとあります。悪魔はですね、今も存在しています。14節、イエスは御霊の力を帯びて、4章の1節では御霊聖霊に満ちたイエスはとありますが、この14節では御霊の力を帯びてと力が入っています。荒野での試練はイエス様に力を帯びさせました。兄弟姉妹、試練を受けるとあなたは力を受けます。試練訓練はあなたに力を帯びさせるのです。力を帯びた結果どうなったでしょう。まだほとんど活動していないにもかかわらず、故郷ガリラヤに戻るとその評判が周り一帯にくまなく広まりました。イエス様の時代も今日も油注がれた器の集会には多くの人が集まります。15節、イエス様は彼らの街道で教え、皆の人に崇められた。ユダヤ教にはエルサレムに神殿、イエス様の時代にはゼルバベルという人が建て、ヘロデが修復した第二神殿がありました。この第二神殿は AD70 年に破壊され、今日はユダヤ教の神殿はエルサレムにありません。ですから第三神殿を建てることがですね、ユダヤ人たちの悲願でもあるのです。皆さんがイスラエル旅行するとき、嘆きの壁というのがあります。そこで祈っている姿を写真なんかで見たことがあるでしょう。これはですね、この壊された第二神殿の壁の一部で、これが嘆きの壁です。そして神殿では大祭司や祭司が使え、地方の町々には街道、これをシナゴーグと言いますがあり、そこには街道管理者、このルカ8章にはヤイロという街道管理者が出てきますがおり、街道での礼拝を取り仕切っていました。ユダヤ人は安息日、これをサバットと言います。金曜日の夕方から土曜日の夕方までですに街道に集まり、そこではまず祈りが捧げられ、聖書、旧約聖書、モーセ五章の朗読があり、聖書の解き明かしがなされていました。はい、では4章16、17を稲富兄弟読んでください。
それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。はい、
イエス様はご自分が育ったナザレに戻り、いつもの通り、イエス様もですね、毎週の安息日、幼い時から街道へ行き、神の御言葉を学んでおられました。この時イエス様が旧約聖書を朗読しようと立たれると、17節、預言者イザヤの書が、で下には巻物がと書いてあります。聖書は旧約聖書ですが、羊皮紙、羊の皮に書かれ巻物になっていました。ご自分に関するところを探して見つけられました。実はイザヤ書は旧約の福音書と言われるほど、イエス・キリスト様のこと、十字架の贖いと神の御国の福音が語られているところなのです。イザヤ書は旧約の福音書と言われるところです。例えばイエス様がお生まれになった時、マタイの福音書1章22節23節、私を読みいたします。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためである。この預言者というのはイザヤのこと。見よ、処女が身ごもっている、そうして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味である。マタイ1章の22節23節にこう書いてあります。この預言者とはイザヤのことであり、23節の身を乙女が身ごもっているとですね、 そして男の子を産むというのはイザヤ書7章14節の御言葉です。イザヤ書は旧約聖書の中でイエス様のことが一番書かれている書物です。ちなみに聖霊のことが一番書かれているのはエゼキエル書です、ね、エゼキエル書は聖霊について書かれている書物です。イエス様はイザヤの巻物を開いて読まれました。はい、なぞみ兄弟18、19を読んでください。
私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために、
はい、ここはイザヤ書61章の1節から3節までの引用です。ではここに何かを挟んで旧約聖書イザヤ書61章を開いてください。第7の兄弟61章の1節から3節までを読んでください。
神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しい者を慰め、シオンの悲しい者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれる、
はい、2節の主の恵みの年というのはヨベルの年のこと、主の復讐の日というのはイエス様の御再臨のことです。まあ、イザヤ書の方が長い文章になっていますが、イエス様はこの箇所を読まれると、でルカの福音書の4章にまた戻ってください。で、なぞみ兄弟20と21を読んでください。ルカ4章20と21。
イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました、
はい、21節、イエス様は書を巻き、係の者、街道管理者の下で働いている者に巻物を渡して座られました。当時は座って教えるのが一般的でした。街道にいる全員がイエス様の語られる御言葉を待っていました。23、22節、そしてイエス様は口を開き、今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しましたと語られました。これはとても大きな言葉です。大きな意味を持つ言葉です。兄弟姉妹、旧約聖書はイエス様、神様がイスラエルのために約束されたことが書かれており、新約聖書はその約束がイエス・キリストによって実現したことが記されています。旧約聖書は約束の書です。で、神様の約束が新約になってイエス・キリストによって実現したということです。で、ね、そのことが書かれています。神様の約束はイエス・キリストにおいてすべて実現しました。ですから第2コリント1章の19、20、私だけお読みいたしますが、こう書いてあります。私たち、すなわち私とシルワノとテモテとがあなた方に述べ伝えた神の子キリストイエスは、しかりと同時に否であるような方ではありません。この方にはしかりだけがあるのです。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期すのですと、でこう書いてあります。 神様の約束はこの方イエス・キリストにおいてすべてことごとくしかり実現しました。それで私たちはこの方によってしっかり、これがアーメンという意味ですね、の意味です。その通りですと言い、すべての栄光を神様にお返しするのですと書いてあります。神様の約束はイエス・キリストにおいて実現したのです。ではこの時ですね、神様の約束の何が、このルカの4章では神様の約束の何がイエス・キリストによって実現しかりとなったのでしょうか。イザヤ書の預言ルカでは4章18、19をもう一度見てみます。このルカの4章18、19節にはイエス様がこの地上に来られた目的、イエス様のこの世での働きがまとめて総括して記してありますが、今日はこの18、19より2つのポイントについてお話をいたします。第一のポイント、それは区引きです。で、なぞみ兄弟、もう一度4章の18、19を読んでください。
私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために、はい、
ここに貧しい人、囚われ人、盲人、虐げられている人々とあります。これらの人々をまとめて区引きの下にある人々、区引きにつながれている人々と言います。兄弟姉妹、私たち人間はすべて本人が自覚しているいないにかかわらず、生まれつき区引きの下にいます。区引きとは何でしょう。英語で YOKE と言いますが、一言で言えば自由を束縛するもの、枷とも言います。昔奴隷制度があった時、奴隷の足か首に木製や金属の枷をはめ、鎖の先に重荷をつけて逃げないようにする。で、これが区引きです。区引きをつけられた奴隷は縛られた状態、自由になることができません。今日この世の君悪魔サタンは私たちすべての人間にこの区引きをかけているのです。ルカの福音書13章を開いてください。では稲富兄弟、ルカ13章の最初にですね、10節から13節までを読んでください。
イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊につかれ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神をあがめた、
はい、イエス様が安息日に街道に入って教えておられると、そこに18年も病の霊につかれ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいました。イエス様はその女を見て近くに呼び寄せ、あなたの病気は癒されたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神を褒めたたえました、はい、14から16まで読んでください。
するとそれを見た街道管理者はイエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いてよい日は6日です。その間に来て治してもらうがよい。安息日には行けないのです。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。
それを見た街道管理者が安息日は癒しの技をしてはいけないと言ったのに対して、イエス様は16節、この女はアブラハムの娘なのです。神様の祝福を約束された子供なのです。 兄弟姉妹、あなた皆さんもその通りです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛、くびきを解いてやってはいけないのですか。17節、こう言われると反対していた者は皆弾いてですね。イエスのなされたすべての輝かしい御業を喜んだと、でこのようにあります。この女は18年もの間サタンのくびきの下にありました。サタンはこの女に腰が曲がって伸ばすことができないというくびきをかけていたのです。そのくびきをイエス様は断ち切り、この女を解放してくださいました、ね、素晴らしい感謝です。この女はサタンのくびきによって虐げられているです、ね、ルカの4章に虐げられた人々をとこう書いてありましたが、その人でした。ルカ4章に戻ります。サタンが私たちにかけるくびきというのはたくさんありますが、基本的に全ての人、私たちにはですね、4つのくびきをかけられ、そこから自由になることができません。それは自覚している、していないにかかわらず、私たちはくびきをかけられているのです。第一のくびき、それは罪のくびきです。全ての人は罪のくびきの下にあり、神様の裁きのもとにあります。人間の力では誰もこの罪のくびきから逃れることはできません。この罪のくびきの家に全ての人は盲人、霊的な盲人、神が分からないでいるのです。で、2番目のくびき、病のくびきです。先ほど読んだルカの13章の女はこの病のくびきにつながれていました。全ての病がサタンから来るのではありませんがですね、病は人間が呪われた結果です。で、3番目のくびき、それは呪いのくびきです。今日地震や洪水、自然災害が多発していますが、この地は呪われています。その中に住む私たちもそれに巻き込まれているのです。この呪いの家にですね、全ての人は貧しさというですね、くびきを負わされています。で、最後に4番目、死のくびきです。誰一人この死のくびきから逃れることはできません。みんな死ぬのです。くびきにつながれているからです。そこから自由になることはできません。全ての人はこの地上の人生の終わり、死を迎えますですね。死のくびきにつながれているからです。まさに私たち人間はこのルカ4章に記されているように、呪いによって貧しくなり、罪にとらわれ、病に侵され、人生すべてこの世の君悪魔に虐げられており、最後に死を迎えるというですね、くびきの下にあるということです。昔、古代ローマでは戦争の捕虜となった者に対して服従の証として、3本の槍で作ったくびきの門というのがあるんですが、それをくぐらせたという話がありま す、ね、いわゆる私たちは捕虜になっているわけです、ね、サタンの捕虜になっているわけです。同じ罪を繰り返し繰り返し何度も犯す人がいます。悪習慣にとらわれて抜け出すことのできない人がいます。どんなに叱っても鞭で叩いても治りません。それは霊的な問題だからです。悪魔にとらわれる首輝きの下にあるから、奴隷の状態にあるからですね、叱っても叩いてもそれは治らないのです。これは霊的な戦いをして勝利しないと解放されることはありません。ではどうしたらこの首輝き、人類を苦しめている悪魔の支配からですね、逃れることができるのでしょうか。で、次第2ポイントに移ります。それは油注ぎのですねそれは油注ぎです。油注ぎを英語でアノインティングと言います。アノインティングと言いますですね。イエス様は言われました。4章の18節、私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。キリストという言葉の意味は油注がれたものという意味です。 これはメシアとも同じ意味です。メシアも油注がれたものという意味です、ね。はい、それではここに何かを挟んでイザヤ書の10章を開いてください。27節です。ではイナドミ兄弟、イザヤ書10章の27節だけ読んでください。
その日になると彼の重荷はあなたの肩から、彼の首輝きはあなたの首から除かれる。首輝きはあなたの肩からもぎ取られる。は
い、私もう一度読みます。その日になると彼の重荷はあなたの肩から、彼の首輝きはあなたの首から除かれる。首輝きはあなたの肩からもぎ取られると、まあなんとなくさらっと読み過ごしてしまうような御言葉ですけれども、ここはとても素晴らしい御言葉です。このところはリビングバイブル訳ではこうなっています。その日になると神様はご自分の国民を解放し、奴隷の首輝きを外して粉々に壊しますと、まあ、リビングバイブルはこうなっていますが、皆さん新改訳の聖書を持っていらっしゃる方はですね、この肩からの肩のところに米印があります。そして下に油と書いてあります。でこのところは英語の聖書ではもっと分かりやすく書いてあるのです。で英語の聖書では The yoke、 The yoke って言ったのはさっきの首輝き、 We shall be destroyed。 Destroyed っていうのはですね、砕く、とか破壊する、取り除く。 Because of 何々のゆえに、 The anointing と書いてあります。油注ぎ、首輝きは油注ぎのゆえに取り除かれると、破壊される。でこれが英語の聖書の意味となっています、ね。どうしても首輝きにつながれてですね、抜け出せないですね。まあお酒やタバコをやめたいのに、もうどうしてもやめられない、この習慣だけはやめることができないですね、まあ、そういう人がいます。小森の教会の牧師先生石崎雅人先生、 お兄さんを邦夫さんと言います。石崎邦夫、ヘビースモーカーでした。タバコを何十本も吸っていました。しかしこのお兄さんがイエス様を信じて救われました。ある時車の中でタバコを吸ったが、もう全然おいしくないですね。で隣に奥さんが乗っていたので、ですね、新しいのを出してくれ、全く新しいのを封を切ってタバコを吸ったけれども全くおいしくないですね。その日以来きっぱりとタバコをやめることができました。イエス様を信じて救われたゆえにですね、彼は油注ぎを受けたわけです。でその油注ぎを彼のですね、ヘビースモーカーという習慣を断ち切りました。そのように私たちの習慣はですね、やめたい習慣は自分の意思でやめることはできませんが、油注ぎを受けると巨大しまい、それは自然にやめることができるのです。自分で何とかしようとするとですね、反動が来ます。リバウンドが来てもっとひどくなります。ですから今のあなたの習慣はそのままにして、あなたは主なる神、聖霊の油注ぎを求めてください。その油注ぎがあなたの習慣を、罪の首輝きを砕くわけです、ね。ですから私たちはイエス様を求めることが大事なのです。兄弟姉妹、首輝き、悪魔サタンが私たち人間にかけた首輝きは、ね、聖霊の油注ぎによって砕かれ、取り除かれるということです。先ほど言いました、すべての人が負わされている4つの首輝きがあります。罪と病と呪いと死と言いました。イエス・キリスト様は十字架の上でこのすべての首輝きを打ち砕かれました。罪の首輝きはキリストの血によって罪は砕かれ取り除かれました。私たちが罪を犯しても悔い改めればすぐに許していただけます。罪はもうあなたを支配することはありません。病の首輝きはキリストの打たれた傷によって癒されました。背中に39のムチ、両手両足の釘の跡ですね。そして額 体の茨、そして心臓の槍、キリストの打ち傷によってあなたの病は癒されました。呪いの首輝き、キリストが木にかけられたことによって、また呪いの象徴である茨の冠をかぶられたことによって、あなたは呪いの首輝きから解放されました。そして死の首輝きは、キリストが死んで葬られ3日目に復活されたことによってですね、死の首輝きを完全に打ち砕かれました。死は敗北しました。兄弟姉妹、あなたも死後ですね、全く新しい栄光の体に復活をいたします。死はもうあなたを支配することはありません。そのようにイエス・キリストは十字架の上で私たち人間が負っている全ての首輝きを打ち砕かれました。その十字架の御業を私たちに運んでくださるお方が聖霊なのです。お礼します。ですね、知っているだけではあなたにとってそれは何のですね、益になりません。聖霊がその御業をあなたのところにもたらしてくださるのです。ですから油注ぎが首輝きを打ち砕くということなのです。聖霊というのは神の御業、イエス・キリストの御業の運搬係なのです。聖書においてイエス様は多くの奇跡技をなされました。今日もその技が起こります。イエス様はですね、あなた方は私がしたよりもっと大きな技をするともおっしゃいました。ですね、それはイエス様が天に昇られ、父なる神様のところに行かれ、私たちに聖霊を使わせてくださるから、その技が起こるのです。ですね、聖霊によって首輝きは砕かれるのです。今日ですね、多くの人が自分の力では、全ての人がどうすることもできない悪魔の首輝きにでね、つながれて苦しんでいます。まさに人間は絶望状態にあるのです。そこに神の子イエス・キリスト様が来てくださいました。ルカの福音書11章を開いてください。21と22です。第7の兄弟、ルカの福音書11章の21、22を読んでください。
強い人が十分に武装して自分の家を守っているときには、その持ち物は安全です。しかしもっと強い者が襲ってきて彼に打ち勝つと、彼の頼みにしていた武具を奪い、分取り品を分けます。
強い人、誰でしょう？悪魔サタンのことです。武装してサタンの武器は何でしょう？先ほど言いました、罪と病と呪いと死です。これがサタンの武器です。でその武器を持って人間をですね、苦しめています。自分の家、これは地球とそこに住んでいる人間です。この世はサタンの支配にあると、こう書いてありますね。その時にはですね、サタンが支配しているので誰も手を出すことはできません。サタンは霊的な存在ですからですね、人間的な肉の力では対抗することができません。つまり肉の力は霊的の力、霊的なことに対して全く無力なのです。次元が違うからです。ですね、霊的な世界は4次元、肉の世界は3次元ですね。だから4次元は3次元を包んでいます。だから私たちの肉の力はサタンに対抗できません。しかしここにもっとサタンよりもっと強いお方で、これがイエス・キリストです。来てサタンに打ち勝つと、十字架の上でサタンの武器を、罪と病と呪いとの死を全て取り上げって書いてある。サタンが所有していた私たち人間を取り戻すのですと、こう書いてある。イエス・キリストがですね、サタンの支配するこの世に来て、サタンの武器を全部取り上げてですね、私たちを解放してくださいました。イエス様のこの地上の生涯はの働きはこの一点に絞られました。町々村々を巡り歩き、サタンに縛られている人々を解放し、神の福音を述べ伝えられました。先ほど言いましたように、そもそもキリストとは油注がれたものですね。 メシアという意味です。そして今日、イエス様が天に上げられた今日、このイエス様の働きはイエスキリストの体である教会に委ねられています。教会はサタンの首輝きを打ち砕かなければなりません。教会は油注ぎを求めなければならないのです。兄弟姉妹、あなたがですね、偶像礼拝や占いに関わると悪魔はあなたを縛ります。ベニヒン先生のお証ですが、フロリダ州インディアンハーバービーチというところで集会をし、祈ってほしい人は前に出てきてくださいと人を招いた。一人の女性が10代の娘を連れてこられ、娘のために祈ってほしいと祈り始めると、主のはっきりとした御声が聞こえてきた。その娘の指輪を外しなさい。その女の子は何かに強く縛られている様子でした。指にはめてある銀の指輪には蛇の頭が見え、ドクロを巻いていました。蛇はサタンの象徴です、ね、指輪を外そうとすると簡単に抜けず、引っ張り続けると彼女は金切り声を上げました。すると醜い喉から絞り出したような低い声で、彼女の体内から別の声が聞こえてきました。余計なことはするな、彼女は俺のものだ。そしてこれがはっきりサタンとのですね、サタンとの力の対決であることを知ったベニヒン先生は叫びました。イエスキリストの血を受けよ。こういった瞬間ですね、娘の指から指輪が抜けました。彼女は完全に解放され、キリストに心の中に入ってくださるように祈ることができました。イエス・キリストの血はサタンの支配と攻撃からあなたを守ります。あなたの家の中にあるものに注意しなさい。それがあなたを縛るものとなるからです。偶像を拝みですね、占いをすればサタンは縛ります。そういうものに関われば縛ります。ですから兄弟姉妹、悔い改めてイエスの血を仰いでください。イエスの血は悪魔サタンに対して絶大な力があります。サタンはもうイエスキリストの血の前には完全降伏です、ですね、だからイエスの血を崇めましょう。で、血を崇めるときにあなたは聖霊を受けます。というのは、すべての罪は血によって清くなるからです。血によって清くなるからです。すべてのものは血によって清められます。あなたの心の罪もですね、あなたのお部屋もですね、血によって清められます。だから清くしたいときは血を仰ぐのです。そして血で清くなったところに神様は聖霊を注いでくださるのです。聖霊は汚れたところには、罪のあるところには来られません。だから聖霊を私たちが求める前に血で一度清くしなければなりません。血によって清められたところに聖霊は来られるのです。ですから血をあがめて聖霊を歓迎してください。そしてこの聖霊によってあなたの家の、あなた自身のですね、くびき、サタンが支配しているものが完全に砕かれるということです。ルカ4章に戻ります。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。イエス様は油注がれて使わされました。囚われ人には赦免を。今日多くの人が罪と悪習慣に囚われていま す、ね、盲人には目の開かれることを。霊的な盲人がいま す、肉体的な盲人もいます。目が開かれる、神の存在が分かる、虐げられている人々を自由にしです、ね、多くの人が抑圧の中にあります。でそれらの人を解放する。虐げられているのは、虐げているのはこの世の君、悪魔サタンです。ペレシマ、これが教会の働きです。これがあなたの仕事です。ですね、 教会はサークルではありませんですね。仲良し会ではありません。教会は戦いの場なんです。でこれがあなたの仕事です。ですから油注ぎを求めてください。上からの力を求めてください。神様、私に聖霊を注いでください。私に力を与えてください。その力を持ってですね、サタンに囚われている人を解放することができるようにですね、神様、私に油を注い、聖霊を注いでくださいとあなたは求めて祈らなければなりません。イエス様の働きは今日教会が継承しなければならないのです。どうぞそのために、ね、悔い改めで祈り、聖霊に満たしてください。主の恵みの年を知らせ、知らせるためにイエス様はですね、巻物を巻いて、今日、昨日でありません、明日でもありません、今日です、この瞬間です。この聖書の御言葉、イエス・キリストによる解放はもう実現していますと、このようにおっしゃいました。だからこの働きは今日皆さんに起こるのです。今日あなたは救われ、今日あなたは解放されるのです。今日あなたはやめたいと思った悪習慣から解放されるのですですね。今日あなたはですね、癒されるのです、ね、今日実現しましたとイエス様はおっしゃいました。イエス様の次元はいつも今日ですですね。いつも今日です。明日ではありません。兄弟姉妹、イエス様が復活され、聖霊が注がれている今この御言葉は実現しています。あなたとあなたの家族はですね、悪魔のすべての首輝きから解放されます。それは上からの油注ぎによります。そのことを知って、上からの力、聖霊を強く求めるですね。聖霊は上乾いて求める人には誰でも与えられますですね。誰でも与えられます。じゃあ聖書に書い、修法に書いていませんがですね、一箇所聖書を読み、お読みいたしますちょっと待ってください。はい、ルカ11章ですね9節から13節、ルカ11章の9節から13節まで稲富兄弟読んでいただいてですね、最後13節、読んだ後に13節だけ兄弟姉妹と一緒にお読みいたしましょう。はい、ルカ9から11章の9から13、稲富兄弟読んでください。
私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいという時に、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに、誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。
13節だけ開いている人、もう一度読み出しましょう。はい。してみると、あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。とすれば、なおのこと、天の父は求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。聖霊を下さることは天のお父様の御心です。このことを知って、上からの力、聖霊を強く求める兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。すべての不引きは油注ぎによって砕かれます。すべての罪、呪い、悪習慣は上からの力によって砕かれます、ね、アーメンですね。ではお祈りしましょう。目を閉じてください。